てっぺいの
健康レシピ、
よっしゃーダ
ーン、いきましょう。さ
あ、というわけで2021年てっぺいの健康レシピ第1弾はこちらでございます。
記念すべき日なんですね、これは。
あまり餅で簡単醤油あられ。
これまあ僕ら子供の時はものすごいご馳走で、
はい、
もうなんかあまり餅なんていうか、もうわざわざこれわざわざ作ったんで、これを。
あ、そうなんですか。
うん、今はもうあまり餅でやってるらしいですけどね。
そうなんですよ、
うん、わざわざこれ作って、もうこれ本当大ご馳走っていうか、おやつとして最高でしたですね、
はいはい、これがですね、本当に簡単に誰でもできる、
うん、これ、
まあ、朝の忙しい時間でもですね、ちょっと時間かければですね、トースターで、
なんと
でき、トースターですよ、ふみおくん。
分かった、
はい、フライパンでもないし、
おー、なるほど、
オーブンでもないし、
うんうん、
もう本当パン焼くあのトースターですね、
電気
で動く、
ね、
あれで簡単にできちゃいますので、
餅製のもう新鮮なものをトースターでやること自身がなんかちょっと僕らにとっては意外なところなんですけども、は
い、そうなんですか。
やっぱり餅っていうのはもう正式な日で焼くもんや炊くもんやったんですよね、はい、
じゃあぜひちょっと、
はい、行きましょうか。
味見してください、
はい、なんかあの白っぽいのと、はい、ちょっと茶色っぽいものと2つ2種類ありますね。
それね、味がねそれぞれ違うので、
あ、そう、どちらか食べたらいいですか。
あ、そう、じゃあ、まあ白っぽい方が食べましょうか。
なるほど、なるほど。あの小餅いうんか、ぷくっと膨らんでますよね。おー、なるほど、なるほど。お、これほんで行きましょうか。なんと面白いね、なんかこう白い雪の上にウサギが乗っとるみたいな、そんなように見えます。いただきます。お、うん、なるほど、うん、うん、うん、まあちょっと作ってから時間が多少湿った感じはあります、
ね、そうですね、
うんうんうん、これがもう買い取ったらめちゃくちゃ美味しいと思いますよ。
もう作りたてはね、パリッパリのサクサクでめちゃくちゃ歯ごたえいいんですけど、
うんうん、
ちょっとねタッパーに蓋して持ってきた都合上、
うん、
少し乾燥、
とね、
乾燥じゃない、あの、
うん、
湿ってますね。
なるほど、もう茶色にいきますよ、
はい、
うん、お、これなんか小餅小餅で連続でなんかこうおもろいね。お、おったおった、お
いしい。それね、トースターで焼いてる間につひっつくんですよ。
なるほど、おー、うまいね。うん。やっぱこの、醤油と、こう、砂糖がかかったやつの方が、
そうですね。
あられらしいですね、いかにもね、
はい。それちょっと実はね、うん、あの、まあ、ふみおくん最初に食べたのは、粉糖なんですけど、
うんうんうん、
それ粉糖がね、いまいちひっついてないのは、実はね、理由があるんですよ。
うんうんうん、
それまた、作り方で話します、
詳しく。もう一つ粉糖いきますよ。
はい。
はい、うん、なるほど、なるほど。はいね。やっぱり醤油の方が味はありますね。
そうなんですよ。それちょっと理由言いますわ。
わかりました。
本当はね、粉糖もっと甘いんですよ。
なるほど。
甘いはずなんですけど、まあ、とあることをしなかったがために、粉糖がね、うまいことひっつかなかった。
なるほど。
はい。これ、今から話します。
はい。
まあ、というわけでですね、うん、まあ、今、この番組が1月7日配信なんで、うん、まあ、ちょうど餅が余ってみんな困ってる頃かなと。
なるほど、なるほど。
まあ、そういう人らのためにもですね、まあ、今回の醤油あられいいんちゃうかなと。
これは、いい思いつきやね。
もちろん、あの、余ってない餅でもいけますし、
う
ん、まあ、今回僕は自分で作った餅を作りましたけど、
うんうんうん、
これ、切り餅とかでもいけますんで、
そうやね、
まあ、余り餅っていうのはあくまでも、まあ、今の、まあ、需要をちょっと睨んだタイトルなだけであって、別に余ってなくても全然、うちの餅で作ってほしいと思います。
はいはい、
はい、まあ、というわけでじゃあ早速作り方いきましょうか。
ちょっと食べながら聞きます。
あ、どうぞどうぞ、うん、で先ほどちょっと話しましたけど、うん、トースター用意してください、
うん、
はい、当初はねフライパンでやろうかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
フライパンでやるよりもこっちの方がね、
うん、
早く簡単にできたんで、
うんうん、
トースターにしました。
やっぱり直火がいいでしょ。これは
そうですね、
僕はそう思います、
はいはい、で材料はですね、
うん、
お餅、
うん、
今ちなみにふみおくんが食べてるのは、
うん、
お餅1個分、
もう、
まあ、ちょっと小さなお餅なんですけど、
これだけできました。
こんだけできます。意外とね、でかなるんですよ。
これはごついもんですね。
はい。なんか、本当餅2、3個使ってるぐらいのね、量なんですけど、
そう思いますね、
しかも、うちで作った餅なんで、
うん、
結構小さいです。直径が多分、5、6センチぐらいしかないような。
昔の僕らの丸餅と違って、小さい、
はい、小さいお餅で、そんだけできます。
う
ん、
なるほど。
まあ、あの、ちょっと中ぐらいのタッパー全部埋まるぐらい、
うんうん、
あの、底が埋まるぐらい。うん、できます。
美味しいね。
はい。で、まあ、餅用意して、
うん、
まあ、餅の量は皆さん適当に各自選んでください。
うんうん、
そして、砂糖なんですけど、
うんうん、
大さじ1杯、
うん。
砂糖大さじ1杯。
それでいいの？
そうです。
うん、
で、醤油が大さじ1杯。
うん、
醤油も大さじ1杯、
うん。
で、水が大さじ2杯。
うんうん、
まあ、これが調味料ですね。
なるほど。
あとはですね、まあ、その、粉糖の方は実は、その砂糖、醤油、水は使ってなくて、
うん、
まあ、粉糖だけ使ってるんですけど、
あ、そう、
これはね、はい、あと、
うんうん、
油、
うん、
で、まあ、今回はあのトッピングしませんでしたけど、例えば七味をかけたりとか、
うん、
なんか僕、まだ試してないんですけど、
うんうん、
あのキャラメルソースかなんかかけても美味しいんちゃうかなと、うん、一時期ポップコーンのキャラメル味流行ったんで、
う
ん、
そうそうそう、
このおかきというか、まあ、あられも、うん、まあ、かきもちいろいろ言い方ありますけど、これもあのキャラメルソースとか合うんちゃうかなと、なまあ、これちょっと試してないんで分かんないです
けど、唐辛子も美味しいかもしれないね。
そうですね、まあ、
ピリッとして
ちょっと七味とか一味とかね、
柿の種というのもあるもんな、うん、その製品も
七味はねめちゃめちゃ美味しいです。
ああそうでしょう、
かけたら美味しかったです。
なるほど、
はい、じゃあ作り方なんですけど、
これ何とバターでも美味しいと思うし、
あバターいいですね、
結構いけますねこれ、
いけます、何でもいけますね。作り方ですが、餅、あのついてる餅ね、餅僕は、1日前に作った餅を、
うん、
あ今ふみおかん食べてるのはそれね2日ぐらい前、2日ぐらい経ってるんですけど、ついてから、うんうん、僕はあの作った時はですね、うん、1日経った餅を、まずはですね、うん、まあ、適当な大きさなんで、まあ、4等分ぐらいにまず切りまして、うん、まあ、
小餅用やね、
そう、はい、あの丸い餅なんで、
ま
あ、十字に切ると4等分になるん で、 でその4等分に切った餅をですね、
うん、
今度、
うん、
縦に薄く切ります。
うん、
僕はね、
うん、
3枚に切りました。
お
1切れだから4等分にしたんで、うん、今4切れあるんですけど、うん、その4切れを今度縦にして、
うん、
薄切り、
うん、
3枚、
うん、
まあ、厚さで言うと2ミリから3ミリぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、ここでねポイントは、あんまり厚く切ると、
うん、
トースターで焼いた時に中がちょっとジュクッとなってしまう可能性があるんで、まあ、できるだけちょっと薄めに切った方がいいと思います。で思った以上にですね、うん、あの大きくなりますんで、
うん、
それすごい体積すごい増えるんですよ、トースターで焼くと、うん、
だから増え方が面白い、
あんまり大きくしすぎると、うん、今度あの途中と間あの隣とくっついてその小餅が増えてしまったり、まあ、別にそれ小餅が増えたら、
う
ん、それ手で割ったら割れるんで
3つぐらいについ
て、まあ、別に問題はないんですけど、
割れた割れた、
はい、まああのあんまり大きく切らん方が、うん、あのうまいこと焼けると思いますね、まあ、小さめにそして薄く、
うん、
切ってください。
なるほど、
はい、で切れました餅が、
短冊みたいするわけね。
そうですね、で今度はですね、トースター用の皿があるんですけど、
うんうん、
まあ、焼いても大丈夫な金属の皿なんですけど、うん、そこにですね、うん、お餅を等間隔に並べていってください。でこの時に気をつけるのは、
うん、
お餅同士の距離をちょっと離すことですね、うん、近づきすぎると焼いた後にですねひっついて、ちょっと最後あの離す手間がいるかもしれないんで、まあ、その手間を省きたい人は、
うん、
餅同士の間隔をちょっと開けてください。だから僕でもそれ多分2回か3回ぐらいに分けて焼いてるんですよ、
うん、
お餅1個分なんですけど、
う
ん、あの全部並べるともうそれこそ全部くっついてしまうし、
網の目みたいなんだね。
そうそう、であと今回あの、うん、味を2つに分けたんで、
ま
あ、それもあってですね、
うん、
何回かに分けてトースターで焼きました。
美味しいわ。
はい、で焼き方はですね、うん、まあ、それぞれのお家のトースターの出力とかにもよるんですけど、僕が使ったトースターは900ワットでまず7分焼きます。
おお、そう、
900ワットで7分、
結構
長いです、結構長いです、で強い、
ぷーっと膨らんでくるやろ。
そうそう、7分焼いたら、うん、中の餅がぷーっと膨らんできて、
うんうん、
でトースターってあれ、まあ、これも使ってるトースターによるんですけど、うん、うちのトースターは、
うん、
トースター の、 あの奥の方に火がよう通るやつなんで、手前があんまり焼けなかったんですよね。
面白いね。
だから7分焼いた後に、
うん、
天板を90度180度か回転させて手前にあったやつを奥にやって、でそこからまたね3分か2分ぐらい、
あとまあ10分ぐらいね。
そうですね、トータルで10分ぐらい焼きまして、で上の方がこんがりきつね色になったらまあ OK です。はい、でそれで天板ごとオーブン皿ごとです、トースター皿ごとですね、あのまあ出して、で、あとはですね、先ほど言いました、
うん、
あの、まあ、僕今回、あの、二つの味作ったんですけど、
うんうん、
あの、砂糖と醤油と、
うんうん、
あと水ね、まあ、それを混ぜたやつを、ちょっと、よく砂糖が、あの、溶けるようにこう、まあ、事前に混ぜておいて、まあ、だから、トースターで焼いてる間に調味液作ってください。
まあ、
で、よく混ぜて、で、そこにですね、まあ、焼きたての、あられをですね、こう入れていくと。でも、あんまり長いこと入れるとですね、ちょっとべちゃっとなるんで、タレにね。だから、まあ、タレに、もう、両面つけたら、もう、パッと引き上げるぐらいの感じで。
あっさり。
そうですね。はい。それで味付けてください。
なるほど。
で、まあ、そっちの、あの、醤油あられの方は、それでできるんですけど、そのちょっと、あの、もう一個の白の方、粉糖、それはね、もう、素焼きしたやつに粉糖をかけただけなんですけど、
う
ん、
あ、そうか、粉
糖が熱いうちにかけました。けど粉糖がうまいことをひっついてないんはですね、それあのやっぱり水分が足らないんですよ。でね、僕実はちょっと今あのレシピというか作り方の時に言わなかったんですけど、実はお餅焼く前に、
うんうん、
あのボウルの中に油適量入れて、でその中で、
うん、
その中に切った餅を入れてね、
うん、
焼く前の餅ですよ、
うんうん、
焼く前の切った餅入れて、うん、バーッとこう油をねまぶしたんですよ、
あ油まぶしみたい
な、お餅全体にね、でそっちの方が、
うん、
あの香ばしく できるんですよ。
おー、そう。
ただ、
う
ん、ちょっと食べた時の、うん、なんか脂っぽさが結構強かったんで、
おー、なるほど。
で、ふみお君に食べてもらったのは、実はそれ油塗ってないんですよ。
あ、なしですよね。
そうそう、だからもう切って、もうすぐ焼いたんですよ。
なるほど、なるほど。
けど、それしたら今度、うんうん、カラカラになりすぎて、粉糖がつかなかったんですよ。だから粉糖とかつける場合は、焼く前に油塗った方がいいなと思いましたね。
なるほどね。はい、なんかまあ粉糖も粉糖やけど、これ普通の砂糖 の、うん、あの白砂糖の、まあ、溶いたというとなんですけど、そういうだしみたいなの作ってつけてもいいかも、
ね。あ、それでもいいですね。ただちょっとね、うん、あの作る手間とか考えたら、
あ、なるほど、
まあ、あとやっぱり味がね、醤油あられと似たようなものになってしまうんで、うん、 あと見た目もいいでしょ。あの黒っていうか、まあ、醤油色と白なんで、
ものすごい白が
いい。いろんなことを考えて、粉糖にしたんですけど、けどやっぱり粉糖をかける場合はですね、一回焼く前に油をちょっと表面に塗ってね、塗るっていうか、まあ、僕はめんどくさかったんで、もうあの、ボウルの中に油とお餅を入れて、もうボウルをガーって回したんですよ。そしたら、うまいこと全体、お餅全体に油が行き渡りますんで、そっから焼くんですよ。そしたらですね、粉糖もうまいことつきます。
なるほど。
はい。
まあ、あの本番に聞いてるのがまだ少しぐらいこういうあの手が伸びて、
そうです、ね、
つい食べてしまうというような、うん、まあ、僕の餅好きのものにとってはもうこれ、うん、たまらんぐらい美味しい、うん、あられですよね。
でね、いろんなサイト見て、うん、まあ、いくつかこう作り方参考にさせてもらったところがあったんですけど、
あ、そう、 やってはった皆さん、
はい、けどね、うん、多くの人が、うん、これ実はね以前、うん、あのよっちゃんと僕がの料理した時に、うんうん、切り餅でひなあられっていうのを、
うん、
あの去年の3月頃に作って、うん、で大概の人はね、うん、そのまあ、僕らとその3、うん、去年の3月のレシピと同じレシピで、
うん、
まず餅を干してるんですよ、
うん、
あの2日ぐらい2日か3日ぐらい、
うん、まあ伝統的なやり方や
そう切ってね、
うん、そう
で僕今回それしたくなかったんですよ、うん、あのもうすぐ作りたかったん でその3日外干しっていうのをどうにかして省けないかなと思ったら、まあ、とあるその料理レシピサイトで、
うん、
あのオーブンレンジで、
うん、
確かね170ドルで20分焼いてたんですよ、
うん、
その人はね。
おーほ
ーほー、うん、けどオーブンやと、まあ、ガス代もかかるし、うん、まあ、電気でパッと簡単にやりたいなっていうことで、うん、まあ、今回はトースターで、うん、トースターでもやりました作りました。そしたらあの3日干す方こともなく、うん、こんだけパリッとした、うん、もちろんね干した方がより中の、うん、おそらくネチョット感がないと思うんですけど、ただもうすぐ美味しい簡単に作りたかったっていうので、もうそのほんまにこれね、
うん、
10分かかってないぐらいですね、うんうんうん、めちゃめちゃ早くできましたんで。
なるほど、なるほど、
はい、今回ご紹介しました皆さん。
今でいいんちゃうの。
そうですね、
うん、まあ、それ大量に作って例えば、ね、なんか保存するとかな、
うん、
まあ、そういうなんかちょっと携帯食にしようとなるとやっぱ保湿とか
そうそう
そういう工程があるけど、これはあくまで、まあ、半遊びやわな。
そうですね、
まあ、持ち余ったちょっと、まあ、持ちも飽きてきた、うん、あられにしてみんなでポリポリかじろうかというようなね。
そうそうそう。
ただまあ僕はこれ直後を食べてへんからちょっと湿った状態で食べたからね。
あ、
それが、まあ、直後やったらどういう味がしたんかいなっていうことは、まあ、これもいっぺん家で、まあ、ここの家でいっぺん作ってみる必要があるな。
ちょっと食べてみますね、これ。
どうぞ。
醤油の方、
うん、どうし、まあ、醤油の方はあれっぽいわ。
確かにちょっと濡れおかきみたいになってますね。
うん、だからこれがね、おそらくパリッとしてたらもっとね、まあ、僕も濡れおかきの好きやからこれでもいいんやけども、
うん、
まあ、普通いう意味ではもっとパリパリした方がいいかになったなと思いますけどね、
うん、もうちょっとパリッとしてますわ、う
ん、いっぺんまたあのこちら のよちゃん のキッチンでもいっぺん作ってみて食べたいですね、
うん、
これはね、
うん、
面白いね、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、あのそれもちょっと邪魔くさいことになるけど4つか5つぐらい漬け汁を用意しておいて、
うん、
なんかあれパーティーみたいなもんでね
、
ちょぼっと漬けて、まあ、それこそこ まあ、これちょっとそれも邪魔くさいけども爪楊枝刺してね、
爪楊枝はちょっと
スティックあられみたいな3つぐらいする
んです。いや、僕はちょっと思ったのは、あのポップコーンとかあのハンバーガー屋さんのフライドポテトとかって、
う
んうんうん、こんなあの筒状の紙パックに入ってるじゃないですか。
あ
そこにね、うん、この小さく切って焼いたこのあられを入れて、
うん、
なんか例えば塩かけたりとか、
う
ん、砂糖かけたりして食べたら、
うんうん、
まあ、それこそちょっとお米の新しい、うん、もち米の新しいこう利用方法としてね、うんうんうん、考えられるんちゃうかなっていうこともちょっと頭にあったんですよ、
うん、はい、ね、僕ならまた言うならばもうちょっとこの醤油を濃くしてですね、濃くしたやつをこの熱いご飯に入れて上から番茶かけてねお茶漬けにしたらね、うん、
あ、それもいけるね、
なんかものすごくこうあの神聖なというか正月っぽいね 茶漬け、それ海苔をパラパラと振ったり、まあイメージはいっぱい広がるわな。
うどんに入れたりとか、
うどんももちろん
ラーメン、
そ
ば、
そうそうそう、
何でもいけますよ。
あられラーメンとかね、
はい、
まああのケッタのラーメンの一つにこんなんがあってもいいしね。
もうちょっとねジャンキーに行きたい人は、うん、まあ揚げてもいいかなと。僕も最初ねフライパンで揚げる方法やったんで、本当はそれをやろうとしてたんですけど、ただそれすると、うん、多分ね干してないんで、うん、中の水分でね、うん、油と水反応して跳ねるかなと思って。だからそのやり方やとやっぱり3日間ぐらい天日で干した方がいいんですよ、油で揚げる場合は。ただその干す時間の短縮と、
うん、ね、
あとやっぱり油って後処理が大変なんですよね。その2つをもう省きたかったんで、うん、今回はトースターでやりました。
こんなん言ってみたらね、まあ、あの絵の世界で捧げたらおかしいんやけども、うん、スケッチみたいなもんでね、これは。
そうそうそう、
スケッチ料理やね。
そうやな。
それもっと干したりなやかすると、本格的に油絵にしたり日本画にしたりするときは、うん、イーゼルを立ててやるというようなね。
そういうことです。
ただスケッチ料理っていうのももっとどんどんどん出てきていいと思うし、
そうやな、
まあ、あのてっぺんなんかそちらの意味ではその本格的な料理をおちゃんならて覚えてるからやね、
うん、
スケッチ料理っていうのが思いついた、その土地の土地へ行って何か物を見つけてそこでパッとこれをやるとか。
ああいいですね。
何かこう余り物みたいなものをね、はい、まあ、ちょっとデザインするみたいな感じでね、
うん、
即興的に俳句作ったりような感じで、こういうのあのスケッチ料理みたいなものを作ってみんなで楽しむということね、
はい、
それをまた生かして本格的な料理も使えるというような、
そう、そう、まあまあ、そこまで考えてないですけど、
う
ん、まあまあ、とりあえず僕、
そういうシステム化しても
面白い。僕のコンセプトは、うん、もう誰でも簡単に好きな時に、うん、作れるという、
子供も一緒に、
そのコンセプトで言ってるんで、うん、まあ、多分今年もですね、うん、あのよっちゃんの時のような本格的な料理はもうしないんで、うん、こうやってこう簡単にできる料理をですね、うんうんうん、皆さんに提供していくんで、うん、ぜひこの1年間皆さんご期待してほしいなと思います、
ね、なんかこれ漫画にでもできそうやね、てっぺんのスケッチ料理ということで
ね。あ、そうですね、うん、まあ、僕の料理は実際にやってますから、
うん、あ、そう、
あの信用してくださいね皆さん。あのこれはもうほんまに自分で作った料理なんで、
う
ん、
思いつきをね、はい、こういう具体的なものにパッと変えられる力はやっぱりね13年の修行やと思う。
いや、まあまあそうかもしれないですね、
オーバーに言うならな、
はい、でね、今回の余り餅で簡単醤油あられはですね、YouTube の晩飯チャンネルでも絶賛公開中なん で、ぜひ皆さん YouTube 晩飯チャンネル見ていただいてですね、うん、まああのまあ、僕は今日話したやり方でいいんですけど、うん、やっぱりちょっと見た目でねこうなるんやみたいなのも、
うんうん、
あの動画やったら楽しめると思うので、
い
ぜひあの YouTube 晩飯チャンネルの方もご覧いただきたいなと思います。なんか
プーフー膨れているのがもちろん嬉しいわね。
あ、そうですね。
焼いてる最中にプーフー膨らんでいくのがね。
そのシーンもね、ちゃんと動画の中では収録してますんで。
それはいいね。
はい、ぜひ見てください。
焼き餅の醍醐味は膨らむことですよ。
そうですね。
プーッと膨れてパーンと割れる瞬間がものすごい気持ちいいよね。
はい。まあ、というわけでね、2021年も、てっぺいの健康レシピよろしくお願いいたします。
よいしょ。